BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。
あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一列王記9章から11章、第一列王記9章から11章です。御言葉を拝読しましょう。
列王記第一、第9章。ソロモンが主の宮と王宮、およびソロモンが作りたいと望んでいたすべてのものを完成したとき、主はかつてギブオンで彼に現れたときのようにソロモンに再び現れた。主は彼に仰せられた。あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名を常しえまでもここに置くために建てたこの宮を聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。あなたがあなたの父ダビデが歩んだように全く心と正しさを持って私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれないと言って約束した通り、あなたの王国の王座をイスラエルの上に永遠に確立しよう。もしあなた方とあなた方の子孫が私に背いて従わず、あなた方に授けた私の命令と私の掟等を守らず、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地の表からイスラエルを立ち、私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てよう。こうしてイスラエルはすべての国々の民の間で物笑いとなり、なぶり者となろう。この宮も廃墟となり、そのそばを通り過ぎる者は皆驚いて囁き、なぜ主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうというであろう。すると人々は、あの人たちはエジプトの地から自分たちの先祖を連れ出した彼らの神主を捨てて他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこのすべての災いをこの人たちに下されたのだ、というようになる。ソロモンが主の宮と王宮との二つの家を20年かかって建て終わったとき、ツロの王ヒラムがソロモンの要請に応じて、杉の木材、もみの木材、および金をソロモンに用立てたので、ソロモン王はガリラヤの地方の20の町をヒラムに与えた。しかし、ヒラムがツロからやってきて、ソロモンが彼に与えた町々を見たが、それは彼の気に入らなかった。それで彼は、兄弟よ、あなたが私にくださったこの町々は一体何ですか？と言った。そのため、これらの町々はカブルの地と呼ばれた。今日もそうである。ヒラムは王に金120タラントを送っていた。ソロモン王は役務者を徴用して次のような事業をした。彼は主の宮と自分の宮殿、ミロとエルサレムの城壁、ハツォルとメギドとゲゼルを建設した。エジプトの王パロはかつて登ってきてゲゼルを攻め取り、これを火で焼き、この町に住んでいたカナン人を殺し、ソロモンの妻である自分の娘に結婚の贈り物としてこれを与えていたので、ソロモンは このゲゼルを再建した。また、下ベテホロンとバーラテ、およびこの地の荒野にあるタデモル、ソロモンの所有のすべての倉庫の町々、戦車のための町々、騎兵のための町々、ソロモンがエルサレムやレバノンやすべての領地に建てたいと切に願っていたものを建設した。イスラエル人でないエモリ人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の生き残りの民全員、すなわちイスラエル人が征絶することのできなかった人々の後を継いで、この地に生き残った彼らの子孫を、ソロモンは奴隷の苦役に徴用した。今日もそうである。しかし、ソロモンはイスラエル人を奴隷にはしなかった。彼らは戦士であり、彼の家来であり、隊長であり、補佐官であり、戦車隊と騎兵隊の長であったからである。ソロモンの工事を監督する者の長は550人であって、工事に携わる民を指揮していた。パロの娘がダビデの町から彼女のために建てた家に登ってきたとき、ソロモンはミロを建てた。ソロモンは主のために建てた祭壇の上に1年に3度、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げ、また主の前にある壇で香を焚いた。彼は宮を完成した。またソロモン王はエドムの地の葦の海の岸辺にあるエラテに近いエツヨンゲベルに船団を設けた。この船団にヒラムは自分のしもべであり、海に詳しい水夫たちをソロモンのしもべたちと一緒に送り込んだ。彼らはオフィルへ行き、そこから420タラントの金を取って、これをソロモン王のもとに持ってきた。第十章。時に、シェバの女王が、主の名に関連して、ソロモンの名声を伝え聞き、難問を持って彼を試そうとしてやってきた。彼女は、非常に大勢の有力者たちを率い、ラクダにバルサム油と、非常に多くの金、及び宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女は、ソロモンのところに来ると、心にあったすべてのことを彼に質問した。ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。王がわからなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。シェバの女王はソロモンのすべての知恵と、彼が建てた宮殿と、その食卓の料理、列席の家来たち、従者たちが仕えている態度と、その服装、彼の剣爵官たち、及び彼が主の宮で捧げた全焼の生贄を見て、息も止まるばかりであった。彼女は王に言った。私が国であなたの事績と、あなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は、私は自分で来て、自分の目で見るまでは、そのことを信じなかったのですが、驚いたことに、私にはその半分も知らされていなかったのです。あなたの知恵と繁栄は、私が聞いていた噂よりはるかに勝っています。なんと幸せなことでしょう、あなたにつく人たちは。なんと幸せなことでしょう、いつもあなたの前に立って、あなたの知恵を聞くことのできる家来たちは。あなたを喜ばれ、イスラエルの王座にあなたをつかせられたあなたの神、主は褒むべきかな。主はイスラエルをとこしえに愛しておられるので、あなたを王とし、公正と正義等を行わせられるのです。彼女は120タラントの金と、非常にたくさんのバルサム油と、宝石等を王に送った。シェバの女王がソロモン王に送ったほどに多くのバルサム油は、二度と入ってこなかった。オフィルから金を積んできたヒラムの船団も、非常に多くの白檀の木材と宝石等をオフィルから運んできた。 王はこの白檀の木材で主の宮と王宮の柱を作り、歌うたいたちのために盾ごとと十弦のことを作った。今日までこのような白檀の木材が入ってきたこともなく、誰もこのようなものを見たこともなかった。ソロモン王はその豊かさに相応したものをシェバの女王に与えたが、それ以外にも彼女が求めたものは何でもその望みのままに与えた。彼女は家来たちを連れて自分の国へ戻っていった。一年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは、金の目方で666タラントであった。この他に、交易商人から得たもの、貿易商人の商いで得たもの、アラビアのすべての王たち、およびその地の総督たちからのものがあった。ソロモン王は、延べ金で大盾200を作り、その大盾1個に600シェケルの金を使った。また、延べ金で盾300を作り、その盾1個に3ミナの金を使った。王はそれらをレバノンの森の宮殿に置いた。王は大きな象牙の王座を作り、これに純粋な金をかぶせた。その王座には6つの段があり、王座の背には子牛の頭があり、座席の両側に肘掛けがあり、その肘掛けの脇には2頭のおじしが立っていた。また12頭のおじしが6つの段の両側に立っていた。このようなものはどこの王国でも作られた試しがなかった。ソロモン王が飲み物に用いる器は皆金であった。レバノンの森の宮殿にあった器物もすべて純金であって、銀のものはなかった。銀はソロモンの時代には価値あるものとはみなされていなかった。王は海にヒラムの船団のほか、タルシシュの船団を持っており、三年に一度、タルシシュの船団が金、銀、象牙、猿、クジャクを運んできたからである。ソロモン王は富と知恵とにおいて、地上のどの王よりも勝っていた。全世界のものは、神が彼の心に授けられた知恵を聞こうとして、ソロモンに謁見を求めた。彼らは、おのおの贈り物として、銀の器、金の器、衣服、武器、バルサム油、馬、ラバなどを毎年決まって携えてきた。ソロモンは、戦車と騎兵を集めたが、戦車1400台、騎兵12000人が彼のもとに集まった。そこで彼は、これらを戦車の町々に配置し、また、エルサレムの王のもとにも置いた。王は、銀をエルサレムで石のように用い、杉の木を低地のイチジクグワの木のように大量に用いた。ソロモンの所有していた馬は、エジプトとケベの輸出品であった。それは、王の御用達が代価を払って、ケベから手に入れたものであった。エジプトから買い上げられ、輸入された戦車は、銀600、馬は銀150であった。同様に、ヘテ人のすべての王も、アラムの王たちも、彼らの仲買で輸入した。第11章。ソロモン王は、パロの娘のほかに、多くの外国の女、すなわち、モアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。この女たちは、主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入っていってはならない。彼らをもあなた方の中に入れてはならない。さもないと、彼らは必ずあなた方の心を転じて、 彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであった。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人の側女があった。その妻たちが彼の心を転じた。ソロモンが年を取ったとき、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神、主と全く一つにはなっていなかった。ソロモンはシドン人の神、アシュタロテと、アモン人のあの忌むべき、ミルコムに従った。こうしてソロモンは、主の目の前に悪を行い、父ダビデのようには、主に従い通さなかった。当時、ソロモンは、モアブの忌むべきケモシュと、アモン人の忌むべきモレクのために、エルサレムの東にある山の上に高きところを築いた。彼は外国人の自分のすべての妻のためにも同じようなことをしたので、彼女たちは自分たちの神々に香を焚き、生贄を捧げた。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神、主から移り変わったからである。主は二度も彼に現れ、このことについて他の神々に従って言ってはならないと命じておられたのに、彼は主の命令を守らなかったからである。それゆえ、主はソロモンに仰せられた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟とを守らなかったので、私は王国をあなたから必ず引き裂いて、あなたの家来に与える。しかし、あなたの父、ダビデに免じて、あなたの存命中はそうしないが、あなたのこの手からそれを引き裂こう。ただし、王国全部を引き裂くのではなく、私のしもべ、ダビデと、私が選んだエルサレムのために、一つの部族だけをあなたの子に与えよう。こうして主はソロモンに敵対する者としてエドム人のハダデを起こされた。彼はエドムの王の子孫であった。ダビデがかつてエドムにいた頃、将軍ヨアブが戦死者を葬りに登ってきて、エドムの男子を皆撃ち殺したことがあった。ヨアブは全イスラエルと共に6ヶ月の間そこにとどまり、エドムの男子を皆立ち滅ぼした。しかしその時、ハダデは彼の父のしもべの数人のエドム人と逃げ去ってエジプトへ行った。当時、ハダデは少年であった。彼らはミディアンを出立し、パランに行き、パランから幾人かの従者を従えてエジプトへ行き、エジプトの王パロのところに行った。するとパロは彼に家を与え、食料をあてがい、さらに土地をも与えた。ハダデはパロにことのほか愛された。パロは自分の妻の妹、すなわち王妃タフペネスの妹を彼に妻として与えた。タフペネスの妹は彼に男の子、ゲムバテを産んだ。タフペネスはその子をパロの宮殿で育てた。ゲムバテはパロの宮殿でパロの子供たちと一緒にいた。さて、ハダデはダビデが彼の先祖たちと共に眠ったこと、また将軍ヨアブも死んだことをエジプトで聞いた。ハダデがパロに、私を国へ帰らせてください、と言うと、パロは彼に言った。あなたは私に何か不満があるのか、自分の国へ帰ることを求めるとは。すると答えた。違います。ただ、とにかく私を帰らせてください。 神はまたソロモンに敵対する者としてエリアダの子レゾンを起こされた。彼は自分の主人ソバの王ハダデエゼルのもとから逃亡した者であった。ダビデがハダデエゼルの兵士たちを殺害して後、彼は人々を自分のところに集め、略奪隊の隊長となった。彼らはダマスコに行ってそこに住み着き、ダマスコを支配した。彼はソロモンの生きている間、ハダデの悪を行ってイスラエルに敵対し、イスラエルを憎んだ。こうして彼はアラムを支配していた。セレダの出のエフライム人ネバテの子ヤロブアムはソロモンの家来であった。彼の母の名はテルアといい、ヤモメであった。ところが彼も王に反逆した。彼が王に反逆するようになった事情はこうである。ソロモンはミロを建て、彼の父ダビデの町の破れ口を塞いでいた。ヤロブアムは手腕家であった。ソロモンはこの若者の働きぶりを見て、ヨセフの家のすべての役務を管理させた。その頃、ヤロブアムがエルサレムから出てくると、シロ人で預言者であるアヒアが道で彼に会った。アヒアは新しい外套を着ていた。そして彼ら二人だけが野原にいた。アヒアは着ていた新しい外套をつかみ、それを十二切れに引き裂き、ヤロブアムに言った。トキレを取りなさい。イスラエルの神、主はこう仰せられます。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、十部族をあなたに与える。しかし、彼には一つの部族だけが残る。それは、私のしもべダビデと、私がイスラエルの全部族の中から選んだ町、エルサレムに免じてのことである。というのは、彼が私を捨て、シドン人の神アシュタロテや、モアブの神ケモシュや、アモン人の神ミルコムを拝み、彼の父ダビデのようには、彼は私の見る目にかなうことを行わず、私の掟と定めを守らず、私の道を歩まなかったからである。しかし、私は彼の手から王国全部は取り上げない。私が選び、私の命令と掟等を守った私のしもべダビデに免じて、ソロモンが生きている間は彼を君主としておこう。しかし私は彼のこの手から王位を取り上げ、十部族をあなたに与える。彼の子には一つの部族を与える。それは私の名を置くために選んだ町、エルサレムで私のしもべダビデが私の前にいつも一つの灯火を保つためである。私があなたを召したなら、あなたは自分の望む通りに王となり、イスラエルを治める王とならなければならない。もし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、私の掟と命令等を守って、私の見る目にかなうことを行うなら、私はあなたと共におり、私がダビデのために建てたように、長く続く家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与えよう。このために、私はダビデの子孫を苦しめる。しかし、それを永久に続けはしない。ソロモンは、ヤロブアムを殺そうとしたが、ヤロブアムは立ち去り、エジプトに逃れ、エジプトの王、シシャクのもとに行き、ソロモンが死ぬまでエジプトにいた。ソロモンのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼の知恵、それは ソロモンの業績の書に記されているではないか。ソロモンがエルサレムで全イスラエルの王であった期間は40年であった。ソロモンは彼の先祖たちと共に眠り、彼の父ダビデの町に葬られた。彼の子レハブアムが代わって王となった。
今日の聖書日課は第一列王記9章から11章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。
オンデマンド番組はいかがだったでしょうか。これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。